今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の51章1節から11節です。イザヤ書51章1節から11節、はじめに3節までをお読みいたします。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを。まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。アーメン。それではお祈りいたします。ああ麗しきシオンの朝、光ぞ照り染めける。主よ、まことにあなたはシオン、すなわち礼拝をするその民のところに光を照らしてくださり、そして私たちの暗闇を一切なしにし、そこを明るさで満たしてくださる主であることを感謝します。どうか今日我らのこの心の内にあなたの御言葉の光を灯し、あなたの命の光を注いでください。どうかシオン、すなわちあなたを礼拝する民を慰めて、すべての廃墟を慰め、エデンのように主の園のように楽しみと喜び、感謝と歌声であふれさせてくださいますことを感謝いたします。今御言葉を取り継ぐこのしもべの唇を清め、またこれに預かる人々の耳を清め、通り良くし、あなたの命そのものをいただかせてください。これからすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今年の初め、新年が始まって、最初イザヤ書の65章を、開いて、私は新しい天と新しい地を創造する、先のことは思い出されずここに登ることもない、そして、その主の新しい創造をいついつまでも楽しみ喜べ、エルサレムを新しく創造する、そのことが示されておりましたけれども、このイザヤ51章もそれと同じように、本当に主が新しい創造をしてくださる、また古いものを過ぎ去らせてくださるということをここに記されております。そしてそのための鍵となるものは、それは皆さん自身が、人が一人一人が主を求めるということ、主に、聞こうとすること、特に耳を使って、耳を用いて主に聞こうとする志、これがこの新しい創造、その人の中で新しく作り変えが湧き起こることのための必須条件、それは主の御声に聞き従うことです。これは、主日礼拝でも見ました、申命記でもレビ記でもイザヤ書でも、もう聖書を通じて全く同じその根源が流れてるんですね。主の御言葉、主の御声に聞き従う、それを守り行うなら祝福が注がれる。これは、聖書の、どこにおいても同じことです。でこの、51章の1節からでは、義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。アーメン。 ですから誰にでもじゃないんですね。主の、義、主のその救い、それは誰にでも等しく注がれるわけではありません、現実イエス・キリストを信じてない人にも救いが、注がれるということではないですね。ここでは条件は義を追い求める者、主を尋ね求める者よ。 ですからもう常日頃からですね、もうこの日本の国において、世界において、社会において、周りに義が行われていない、不当がはびこっている、ね、主よ、義を求めますと。本当に神の国とその義、それを常日頃から求めている人に対して与えられるものですね。義を求めるもの、主を尋ね求めるもの、ね、主を尋ねて求めるんです、ね、病気の人を、ね、訪問するために、ね、その病院の入院の何号室ですかって、ね、尋ねますね、求めますね。そしてそこを、その番号を聞いてそこに行って尋ね求めますね。それと同じように主を尋ねて、ね、御言葉の中に何が書いてあるかな、尋ねて求めて行く人に対して主は私に聞け言われます。そして主は思い起こさせます。あなたの切り出された岩、掘り起こされた穴を見よ。これすなわち先祖アブラハムです。またその妻サラです。アブラハムとサラ、ね、この夫婦がイスラエルの切り出された岩、ね、その大元ですね。そこを見なさい。あなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたこと。アーメン。ね、ですからあなた方イスラエル、ね、あなた方イスラエル人、あなた方の存在そのもののその大元は何だったか。たった一人の人だったじゃないか。アブラハム。それから妻サラ。しかも死んだも同然のようなこの夫婦からあなたは生まれたでしょ。あなたの先祖はそうだったですよね。そこをまず思い出させております。皆さんの先祖も、ね、皆さんイエス様信じていますか。
アメン。
信仰にある人はアブラハムが父です。
ね、
皆さんは信仰によってアブラハムの、ね、子孫です。なぜならアブラハムは信じる者の父、ね、新約聖書の方に書いてあるからですね。ですから皆さんも切り出された大元アブラハム、皆さんの大おじいちゃんアブラハム、皆さんの大おばあちゃんサラ、ね、この二人のことを思い描きなさい。信仰によって、ね、彼らはまだ、ね、75歳のアブラハム、それまで普通に、ね、偶像礼拝の地で偶像を作る仕事の家庭の中で育って75歳にまで なりました。その75歳の時に呼び出されたんですね。切り出されたんです。あのメソポタミア地方から、偶像礼拝の地から、たった一人の、ね、死んだも同然のような人を神様呼び出して、そこからカナンの地、ね、まだ当時カナンの地という具体的な地名も言ってません。私が示す地に行きなさい。そこで私は大いに祝福し、大いなる国民としよう。その言葉ね、主の言葉を信じて出かけて、行く先がどこかも分からずに、将来何が待っているかも分からずに出かけた、この信仰の父アブラハム、皆さんもそれに習うものとして、皆さん信仰においてアブラハムが皆さんの大おじいさんですね。このアブラハムを、ね、考えてみなさい。主は誠に新しいことを創造される、大いに増やしてくださる、その望みをね、もうこのアブラハムからサラから仰ぎ見ることができます。3節では、ね、2節の、後半では、私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを、ね、たった一人でした。しかし主がアブラハムの子孫を増やしてくださいました。3節、誠に主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。アーメン。シオン、それは、エルサレムの丘のことを意味するんですけど、特にですね、神殿の丘シオン、ですから主を礼拝する民のことをね、まあ、暗黙的にシオン、シオンの娘と、ね、女性なんですね。シオン、誠に主はシオンを、ね、慰める。主を礼拝しようとする人々を主は慰めてくださいます。そしてそのすべての廃墟を慰めて、その、ね、荒野がエデンのようになる、ね、エデン、今年何度かエデンというキーワードを聞きましたね。喜びの園がエデンの園、 エデンは大きな喜びと言いました。サラは、私に何のエデンがあろうか、もうこんなおばあちゃんの私に、笑ったんですけども、でも主は、サラ何を笑ってるのかって、そして主はこのサラに、その翌年イサクという、決して失われることない真の笑いを与えてくださいました。エデンを与えてくださったんです。主は廃墟を慰めて、その荒野をエデンのように、もうサラをエデンが失われてしまった、さらにエデンを返してくださった。それと同じように荒野のような心、廃墟となってしまったような心、もう荒れ果てて自分はダメだ、何の望みもないんだ、諦めた、諦め果てて何十年、そのようなサラに喜びを、慰めを返してくださいました。皆さんもこのことを主はなしてくださると信じるでしょうか。アメン。主は信じる、告白する人、もう心の中ではたとえそのような気持ちがないとしても、アーメンと告白する人に主は恵んでくださいます。主は、その荒野エデンのように砂漠を主の園のようにする。しかも楽しみ、喜び、感謝、歌声がそこにあるんです。喜び、楽しめ、今年のキーワードの中にありました。主は新しいことを想像してくださり、そこには人は喜び、楽しみが増え広がっていくんです。そのところにおいて。そしてさらに4節においてまた同じことが繰り返されています。私の民よ、私に心を留めよ、私の国民よ、私に耳を傾けよ、アメン。ここにおいても、私に聞け、一節の初めに私に聞きなさい、耳を使って聞きなさいって出てきましたけども、ここでも、私に心を留めよ、私に耳を傾けよ、そのように、言います。教えは私からで、私は私の講義を定め、国々の民の光とする。アーメン。主の御教え、それは主から出ます。そして主は講義を定められます。今この世界の中において、この日本という国の中において講義が行われていない、不当が行われてしまっている、なんで、こんな貧しい人、また慰めを、助けを欲しい人には助けが与えられずに、こういう不当がはびこっているのか、そういうふうに言う人は、どうか主の公義がなされますように、主の御心が天で行われるように地の上にもなされますようにと求めるべきなんですね。誠に主の祈りは本当に万能なんです。主の公義が、なされることを求める。するならば、この主の民、そうであるとするのは主の民である皆さんは本当に主に求めるべきですね。この4節で、私の民よ、私に心を留めよ、私の国民よ、私に耳を傾けよ。ですから主にフォーカスする人、主に注目する人、その人に主の教えが現れ、主の講義が現れ、主の光がその人の光となっていくんです。
ですね、4節だけちょっと韓国語で読みたいと思います。내백성여내게주의하라내나라여내게귀를기울이라이는율법이내게서부터바랄것이니라내가내공의를만민의빛으로세우리라내의가가깝고내구원이나갔은즉내팔이만민을심판하리니섬들이나를악망하여내팔에의지하리라하나님의이공의공의라는게없으면세상이그냥뒤죽박죽이에요하나님의공의가없으면집안도뒤죽박죽이에요부부관계도뒤죽박죽이에요하나님의공의가없는곳에는있잖아요질서가하나도없어요그렇기때문에질서없이일어나는그모든일에우리가뭐를기도해야된다하나님하나님의공의를주시옵소서그렇게기도해야된다는거예요神様のこの公におけるこの木というものがないところはもう人間の関係も実相がないですね。神のこの義が、なされてないところであればあるほど人々の争いは起きて物事の崩れはあってあらゆるものがもう良くない状態に落ちてしまうんですね。だからそれに対して神様はこうやって見てほったらかにするということではなくてこの神様の義が 薄れているということはどういうことかというと、罪がそこにはびこっているということなんです。で、罪がはびこっているということは災いがあって、ね、あの1の1にならなければならないものが、ね、3にあったり、3にあるものが、ね、1にあったり、10が1番になったり、もうそういうことがこうただただなされているんですね。だから神様がそれによって人が苦しんでいると、神様の一方的なこの憐れみによって自分の義をなされるということを言ってるんですね。で、一番最初に義をなされるこの順番が書いてあるんですけど、まず宣言がここに出てきますね。宣言を、私の義を宣言する。で、島々がこれを見て聞いてとか、そういう言葉がこう書いてあるんですけど、私の民を私に注意しなさい、私の国を私に耳を傾けなさい。だから誰に言ってるかって言ったらね、木がなされてなくてもう苦労している、ね、人々にっていうことなんですけれど、私の民って言ってるんですよ。他の人じゃなくて私の民、私を信じる者よ、ね、私に注意しなさい、主が何をするのか注意しなさい、私の国を私に耳を傾けなさいって。なんで国が耳を傾けるの？私たち一人一人が主が呼ばわれる国なんですよ、ね、神の国なんですよ。私たちは歩く神の国なんですよ、ね、だからこの国、神の国、ね、耳を傾けなければならないこの神の国がね、いつも廃れて、ね、落ちこぼれて、もうどうしようもない状態で、ね、歩いているこの神の国、それを見てね、これ栄光じゃないですね。もうだからね、主が、ああしょうがない、もう私の手番だって言って、ね、耳貸せって言ってるんですよ。聞けって言ってる、ここでね、聞きなさい、私に注意しなさい、ね、立法が私から、ね、発言される、発されるっていうことを言ってる。立法っていうのは何なんですか？守らなければならないことでしょ、ね、日本でいう日本の、ね、憲法だったり民法だったり刑事法だったり、これがあるから、これのためにね、めちゃくちゃな世の中じゃなくてね、この世の中がそれでも秩序を保っているんですよ。だから秩序がないところに主が何をする、注意しなって、してみなさい、よく聞きなさい、何をする、知ってる、立法をね宣言する。秩序がないところに立法を宣言するって言ってるんですよ。秩序がない人に、もう喧嘩ばっかりしてる人に、喧嘩をしてはいけない、ね、そしたら喧嘩した時にあなたが、ね、負うべき、ね、重荷はこれとこれとこれだ。喧嘩したら、ね、そこによって、ね、壊れたものはあなたはこうやってこうやって何倍に返さなければならない、何々をしなければならない、これこれをしなさいっていう、これ立法が宣言されるんですね。そうするとどうなるかって言ったら、この立法のゆえに人々は気をつけるようになるんですよ。立法のゆえに、主が仰せられたこの立法のゆえに気をつけるようになる。私の公義、主が立法をこれをね宣言したことによってどうなるかというと、公の義、これが万民の光として立つ。どういうことかというと、神様が言った言葉、ね、立法がねバンと言ったのに、守らないと、守らなかったらそのペナルティがね来るわけなんですよね。守った人には守った人に与える祝福が来るわけなんですよ。だから主はこの立法というものをなんでポンと私たちの中にねそれを置くかしたら、信じている人はよく聞いて守り行って、立法が言っているその祝福に預かれって言ってるんですね。信じてない人は、お前らは信じてなくても今宣言されたこの立法によって裁かれることは、裁かれることは免れない、ね、そしてその人たちは罰されるということは、立法によってこれこれをしなかったらこれこれになる、これこれをしなかったらこれこれになるということは、もうことごとく彼らに、信じても信じなくてもこれはもうちゃんと彼らに行くわけなんですよ。だからこれを通して神様が何を言ってるかって言ったら、主がそれを言ってしまった、ね、立法を言ってしまった、そしたら私の木は近く、ね、私の救いがもう出てた、ね、もう出てたよって。だから私の腕が、ね、万民を審判するって、裁くって書いてある。どういうふうに裁くかって言ったらね、守り行った人には 守り行った人には守り行ったね、その報いの裁き、ね、守り行わなかった人には守り行わなかったそのペナルティの裁きを主がするということをここに書いてあるんです。主は実に本当に正しい方ですね。でこの主が裁きを裁かれたことによって何がどうなるかといったら、島々が私を崇める、そして私の腕により頼む、ね、より頼るということがこう書いてある。島々が私を崇めて私の腕を、ね、もうより、ね、より抱える、ね、もうこう離れない、ね、ということがここに書いてあるんです。なぜかって言ったらね、主が宣言したこの律法によってなされた技が美しすぎるからですよ。悪人はそれによって罰されて、ね、そして滅びていく。人が見ると、ああよかったよかった、もう、今まですごいことばっかりしてたのに、いやいやいやいやいやいやいやいやって、ああもうこれから安心していけるわ、ね、そういうことね。祝福されたその様を見て、いやーそれもいいね。だから主が裁きをなされたこともね、みんながわーすごいすごいすごいいいね、そして祝福された様を見て、わーすごいすごいすごいすごいいいということでね、もうぼっちにしてもこれはもうあの世の中悪人いなくなってね、悪人が力はなくなって、ね、いいこと、ね、そして主にあって聞き従った人がまた祝福されていいこと、だからもうどっち転びでもあの残された人たちにとっては、ね、本当にいいことなんですね。だからあのそれを見た人たちは、いやこれからはもうこのイエス様にしがみついていくよって、ね、しがみついていくよってね、動かない島々がね、しがみついていくよってイエス様の腕にバッと掴むようなことがここに今書いてありますね。主のなさる技というのは本当に美しいものです。皆さんの生活の中でもう自分は身に覚えがない良くないことが起きたら、主が今言ってるんですよ。主よ、あなたのね、気をなさってください。今こういう状況の中、ね、あなたの気が必要です。あなたの律法が必要です。あなたがなさってください。あなたが宣言してください。ね、私は注意して聞きます、ね。ここにある言葉をそのまんま、あの、イエス様の前で、あの、告白をするということが必要だということを教えていますね。
五節にね、私の義は近い、私の救いはすでに出ている、私の腕は国々の民を裁く、しまじま私を待ち望み、私の腕により頼む、アメン。世界が不当が行われている、義が行われていない、不公平だ、何か、こんなことは、なんでこんな不条理なことが起こるんだ、主の義を待ち望むべきです。そして主の、ね、身腕が、国々の民を裁くと五節に書いてあります。主の身腕が現れますように、ね、主の身腕が来てください、そのように呼び求めることが、この後半の方を見ればわかります、うん。で六節、目を天に上げよう、また下の地を見よう、天は煙のように散りうせ、地も衣のように古びて、その上に住む者は舞踊のように死ぬ。しかし私の救いは常しえに続き、私の義はくじけないからだ。義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞け。人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるな。シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす。しかし私の義は常しえに続き、私の救いは世々にわたるからだ。アメン。ここにおいて主のなさる技の永遠性がはっきりと示されておりますね。主の救い、主の身腕の働くこと、これは確かに来ます。そしてあらゆる不正なこと、不 当なこと、悪魔サタンに属すること、ね、これをすべて打ち破ります。そして、ね、主イエスキリストの名前によってすべての悪しきもの、汚れたもの、これは主が足の下で踏みにじるようになります。
アーメン、ね、
皆さんも不当がはびこっているとき、足の裏で踏みつぶすべきです。
アーメン、
ね、あらゆるもの、こと、人において、ね、不当だ、ね、こんな、ね、主の義ではないこと、主の義から反することが行われている、ね、それ足の下で踏みにじるべきなんです。
アーメン、
ね、ここに人ね、目を天に上げよう、地の下を見よう、ね、天を見上げるとき、ね、あるいは飛行機に乗ってなんか下の方を見下ろすと、もうすごいね、天はすごい、地はすごい、そう思うかもしれませんけど、皆さん巻き去られてなくなるんです。これ天も地も宇宙も全ての、ね、この三次元世界、この宇宙、これはやがて巻き去られてなくなり、そして新しい天、新しい地が現れます。天は煙のように散り失せ、地も衣のように古びる、そしてその上に住む者はブヨのように死ぬ、ね、何か、ね、地球、ね、これは大きい、人にとってはとてつもなく大きいものなんですけど、しかし主の目には小さいものです。この地上の上で地上のことを思い、地上に永遠の、ね、望みを置いて地上で生きようとするもの、地上がなくなるとき、その人もまたこの地上とともに死んでしまいます。しかし主の救い、これは永遠のものです。私の救いは常しえに続き、私の義はくじけないからだ。アーメン。どういう人がこの永遠の世界と生き延びることができるんでしょうね。エリコという町は滅びました。ヨシアが、ね、攻め入った時にエリコは滅びましたけれども、ね、滅んだ町は滅んだけども、救いを得てそのエリコが崩壊したその後の世界を生きた人々がいましたね、
うん、
ラハブと、ね、遊女ラハブと、ね、その家族たち一行、彼らはその滅びの日どこにかくまれていたか、うん、赤い印の家のある家の中です。主の民が、ね、主の使いとして、ね、エリコの町に来た時、偵察部隊として来た時、遊女ラハブはその偵察部隊の言う通りにしました。赤い紐を窓のところに結びつけて、ね、置きなさい。それで彼女は早速窓に、ね、赤い紐を結びつけて、そしてその赤い印の中でかくまわれて、でそれでその7人の祭司たちが7つのラッパを吹き鳴らして、そしてその歓声を上げた時、エリコという、ね、もう代々築き上げてきた強力なその城塞都市は崩れ去りました。そして主の民がその中になだれ打って、全てなお生き残っている人々を剣で刺し殺しました。この滅びの日、唯一城壁の中で崩れなかったところが、その遊女ラハブのその赤い印の中で囲まれていた人たちです。赤い印って何でしょうね。今皆さん赤い印持ってるでしょうか。
アメン。
アメン。イエス様の血潮、これが赤い印ですね。
アメン。
皆さんがこの赤い印の中において囲まれている時、皆さんは救いを得ます。
アメン。
この救い、赤い印、この中に囲まれているのであるならば、皆さんは救いを得ます。
アーメン。
次の、ね、新しい世界、この天と地は巻き去られますけれども、たとえ天と地が巻き去られるその瞬間に皆さんがいたとしても、皆さんだけは、ね、赤い印の中に留まっているならば囲まれるんです。
アーメン。
そして、ね、主の民をそしる者、ね、罵る者が確かに今この時代おりますけれども、主は、ね、言われます。この何節以降のところに、義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞け。
アーメン。
人のそしりを恐れるな。
アーメン。
彼らの罵りにくじけるな。
アーメン。
シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす。アメン。
アーメン。
シミが彼らを食い尽くすんですね。虫が彼らを食い尽くすんですね。ちょっと恐ろしいですけれども、で ども、ね、本当に主の民を迫害する、ね、ヘロデは虫に噛まれて死んでしまいましたね。あのヘロデを、ね、なんか人受けがいいからって、ね、クリスチャン迫害したら多くの人々が喜んだから、ね、今度はそのクリスチャンのトップであるペテロを捕らえて、でそれで、ね、見せしめに過ぎ越したあの、ね、後に殺そうとしたんですけども、でもその12人体制でペテロを取り囲んで鎖でしまっていたペテロいなくなるんですね。見つかりに連れられて助け出されて、結局、ね、主の技が働かれた、そのことを、ね、明らかに示された。にもかかわらずヘロデは、ね、主に栄光を返さないで、ね、なんか人々がヘロデのその、ね、こういう抗議の中に、ね、あれは人の声ではない、神の声だ、ね、そういうふうに言って、それに対して、ね、もうそうだ自分が神だみたいな、そういう態度でいたから、ヘロデは虫に噛まれて死んでしまいました。新共同訳聖書では蛆に食われて死んだって書いてあります、ね、蛆に食われて死にたくないですね。けれども皆さん、地獄というところでは彼らを食い尽くす蛆は決して尽きないと書いてあります、ね、蛆にずっと食われ続けるんですね。恐ろしいですね。彼ら、ね、主の民を罵り、ね、主を恐れ敬わない、そのように主のために平気で良くないことをする者は、ね、シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす、ね、あります。しかし私の義は常しえに続き、私の救いは世々にわたるからだ、アーメン。主を信頼する人は、ね、常しえに長らえます。主に信頼する人はそうですけども、しかし主を信頼することではなく、むしろ主をあざけり、主の民をあざける者にはそれ相応の報いがあるということを、これを覚悟しなくてはならないんです。そしてこの9節から10のところ、11節のところは、ね、主の民の宣言です。サメよ力をまとえ、主の御腕よ。サメよ、昔の日古の世のように、ラハブを切り刻み、竜を殺したのはあなたではないか、ね、アーメン。ここで、ね、サメよ力を持て、主の御腕よと、ね、主の御腕よ呼びかけてますね。主の民が、主の御腕よ、あなたが現れてください、ね、主の御腕は何か、五節の真ん中見ますと、私の腕は国々の民を裁く、ね、主の御腕、それは国々を裁くための、ね、身腕です。そして、ね、島々は私を待ち望み、私の腕により頼む、ね、5節に書いてありますね。主の身腕がどうか目覚めてください、ね、目覚めてください、
アメン。
そういうふうに主に祈るべきです。するならば主の身腕が目覚めて正しい裁きを、ね、なす。サメよ力をまとえ、主の身腕よ、ね、でここでラハブを切り刻み、ね、ラハブって遊女ラハブではありません。ラハブは、ね、何か巨獣、ね、ドラゴンとか、あるいはリバイアさんとか、そういうですね、伝説的な巨獣、しかも主に逆らう力あるもの、ね、ですから主に逆らう大きな国とかを、ね、他の聖書の箇所ではラハブって言ってるんですけども、このラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか、ね、この主の民の宣言、主の民のまた本当に祈りがここに込められています。主よ、あなたの身腕が目覚めてください。
アメン。
あなたの身腕が目覚めて、そして古の日あのラハブや竜を切り刻んで殺したように、主よ、あなたがこの巨大な悪、巨大な不正、巨大なこの不正に人々から絞り取るシステム、これをどうか切り刻んでください。
アーメン。
そういうふうに祈りがここにあります。宣言があります。
アーメン。
十節。海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。
アーメン。
アーメン。誠に主を追い求める人、ね、この 楽しみ喜びがついてき、嘆き悲しみは逃げ去る。この恵みに預かれる人は、ね、誰もではありません。義を追い求める者、ね、一節に書いてありますね。主を尋ね求める者、うん、主に聞く者、それから4節では、ね、私の民よ、うん、私に心を留めよ、うん、私の国民よ、私に耳を傾けよ、うん、ですからこの主に聞こうとする人、主を求める人、主に尋ね求める人、そういう人にこの、ね、彼らの贖われること、また彼らが慰めを受けること、彼らがあらゆる不当な世の中から贖い出され、この、ね、大空が巻き去られて、ね、天地が崩れ去り、その向こう側を生きれる人、それは主に尋ね求める人です。主に聞き従う人、イエス様のその十字架の父よに頼ってイエス様を信じて生きるアブラハムの子孫たちです。この人たちがこの、ね、十節十一節の恵みに預かることができます。海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか。アメン。私たちも、ねね、バプテスマを受けている時、水の中を通ってきました。水の中で古い自分に対しては死に、ね、死へと明け渡し、そしてイエス・キリストの復活の新しい人生、新しい命を生きるものとされていきました。その主に贖われた人たち、その人たちが帰ってきて、彼らは喜び歌いながらシオンに入り、ね、記事録、目視録の最後に新しい都エルサレムが出てきますね。そこに入って共に永遠を、ね、生きることができます。もはや嘆き悲しみは逃げ去ります。その目から涙はすっぱり主ご自身によって拭い取られます。そして楽しみと喜びがついてくる。悲しみと嘆きとは逃げ去ります。
アメン。
この幸いに預かりたいと願うでしょうか、皆さん。
アメン。
アメン、ね、それであるからには主に聞き従いましょう。そして主の御声に従って歩んで、この幸いと、ね、至るまでこの地上の人生を誠実に主にあって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さんそれぞれが今いただきましたこの御言葉を元にして、それぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。
主よ、私たちがあなたの義を追い求める信仰を与えてください。私たちになされるあなたの義、なされるお方を探し求める私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちがあなたの声を本当に聞きたい聞きたいと耳を傾けた一人一人であられますように、そして主を追い求める時、主よ、私たち一人一人はあなたが私たちをあがなってくださったお方であること、御子イエス・キリストをも惜しまずに与えてくださったお方であることを信頼して、主を追い求めることができますように助けてください。主よ、この信頼こそが追い求めた時あなたから報われる、主よ、祝福であることを感謝いたします。私たちが全知全能であるお方、御子イエス・キリストをも惜しまずに与えてくださった父なる神様を信頼する、その信仰によって、主よ、ことごとく報われて、私たち一人一人もアブラムのように、主よ、あなたに報われ、サラハのように私たちも報われ、そしてこの時代において主の御名を褒めたたえることができますように、イエス様、あなたが助けてください。私たちの荒れ果てている人間関係、そして荒れ果てている私たちの仕事、荒れ果てている主よ、親子関係をあなたが憐れんでください。そして荒野に叫ぶ者の声として、私たちがあなたにあって新たにされたものとして、荒野を勝ったもの、そしてアレッサンダー、そのすべてのところからあがない足されたもの、エデンの園のようなものとして、主よ、 本当に喜ぶそのようにあなたに会って、主よ、私たちが以前のものは過ぎ去り、喜び楽しむことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。注意してあなたが仰せられるその言葉に預かることができますように、主よ、私たちが注意してあなたに耳を傾けることができますように、律法をあなたが宣言してくださり、律法がないところにおいてはびこってしまったあらゆる災い、あらゆるあがき、あらゆることがあなたの律法が宣言されたことによって、罰されるべきものは罰されて、まだ守り行ったものに与えてくださるその祝福が豊かに私たちに与えられ、主の皆が褒めたたえられますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。あなたの義が私たちに近くいて、そしてあなたの救いが私たちに向かって宣言され放たれました。そしてあなたの見ては、主よ、万民の中において、主よ、良いものは良い報いの裁きを、悪いものにはその悪いその罪の報いの裁きをなさい。そして両方の裁きでも全部が残されたものには本当に慰めであり、そして祝福であることを私たちが味わうことをできますように、イエス様、祝福してください。あなたの腕をより頼む私たちでありますように、主が祝福してくださることを感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
主よ、あなたが私たちをあがなってくださることを感謝します。今この地上、不当に満ちた、また呪いに満ちた、また本当に義がどこへ行ってしまったのかわからないような、この混乱の時の中においても、あなたはしっかりと御言葉を宣言され、秩序を宣言され、そして私たちを主よ、あなたの道へと導いてくださることを感謝します。不当がはびこる中においても、あなたを呼び求めるならば、主よ、あなたは冷めて力をまとい、主の身腕として、主よ、このあなたの身腕が力を得て、この私たちの中にあなたの御国を打ち立て、また私たちの周りにも、そして私たちが行く先々においても、あなたの御国を打ち立ててくださることを覚えます。主よ、ただ私たちはあなたの御言葉に聞き従うこと、それを守り行うこと、義を追い求めることにおいて、主を尋ね求めることにおいて、主に聞こうとする姿勢において歩むことがありませんように、そのようにして忍耐してあなたを求める者には、あなたは報いてくださるしです。主よ、どうか一人一人が心を失えることなく、今一度あなたの御旨に従って歩む、その力、志を覚まして、呼び覚まして歩んでいくものでありますように、あなたは今日これらのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。今しばしそれぞれの祈りを持ちましょう。